今日のテーマトークは敵です。はい、ではマリオンさん解説お願いできますでしょうか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。筒井康隆の同名小説を霧島部活やめるってよ、騙し絵の牙の吉田大八監督が映画化。穏やかな生活を送っていた独居老人の主人公の前にある日敵が現れる物語をモノクロの映像で描いた。大学教授の職をリタイアし、妻には先立たれ、祖父の代から続く日本家屋に一人暮らす渡辺義介、77歳。毎朝決まった時間に起床し、料理は自分で作り、衣類や使う文房具一つに至るまで丹念に扱う。時には気の置けないわずかな友人と酒を飲み交わし、教え子を招いてディナーも振る舞う。この生活スタイルで、預貯金があと何年持つかを計算しながら日常は平和に過ぎていった。そんな穏やかな時間を過ごす義介だったが、ある日書斎のパソコンの画面に敵がやってくると不穏なメッセージが流れてくる。主人公の義介役を12年ぶりの映画主演になる、長塚京三が演じるほか、教え子役を滝内久美、亡くなった妻役を黒沢明日香、バーで出会った大学生役を河合優美がそれぞれ演じ、松尾悟、松尾隆、加藤新介、中島歩らやが脇を固める。2024年第37回東京国際映画祭コンペティション部門に出品され、東京グランプリ、東京都知事賞、最優秀監督賞、最優秀男優賞の3冠に輝いた。はい。
はい。それでは内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サーリの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
そうですね。なんか予告編の感じが結構難解そうな映画なのかなと思ってたんですけど、蓋開けてみたら、いつも僕らが話してることを言ってる映画でしたねっていう。僕らこんな話をいつもやってますよねみたいな映画だったですよね。はい。
うん。
まあ、
うん、
まあ、まあ、いわゆる中年の危機的なものの、あと、プラスその先ですよね、
うん。
うん。うん。おじさんからおじいさんになり、その待ち受ける死の話みたいなところまで行ってて、
うん、
まあそこの部分は確かにあんまりこう見たことがないというか、なんか率先して見てなかったような気がして、なんかそういった意味ではすごくなんか面白かったなーっていうすごい思いましたし、またやっぱ映像面もすごいやっぱりモノクロの映像がすごくパキッとしてて綺麗で、で、なおかつ怖い。やっぱちゃんと怪奇映画でもあるというか、
うん、
本当に怖いシーンは怖くってみたいなのが、もう本当にだんだん現実なのか、こう、虚実の世界なのかみたいなのが本当にわかんなくなってくるみたいな、もう本当僕の好きなタイプの映画にどんどんなっていくので、もうそういう意味でも本当に素晴らしいなって思いましたし、うん、いや、もうね、いや、ちょっとなかなか冒頭の淡々とした丁寧な生活描写、だけでも全然見てられましたけども、はい。
うん、
まあ、なかなか恐ろしく、そして結構全然難解ではなかない映画として、もう結構でも全然すごい面白い映画だなというふうに思いました。はい。
はい。大石さんいかがでしたでしょうか。
いやー、僕もこの映画すごい、まあ、好きというか、めちゃくちゃ自分ごととして見、自分ごととして見ていいのかわかんないですけど、このとして。ただ、なんて言うんでしょうね。まあ、多分これ皆さんおっしゃってますけど、一言で言うと、その、反パーフェクトデイズというか、インパーフェクトデイズと言えばいいのか
。
その、パーフェクトデイズに対する本当にアンチテーゼとして見事だなと思いましたし、その、年を取ったからって欲がなくなると思うなよっていう。もう、ありとあらゆる欲望が死ぬまで残るからな人間っていうのをなんかすげえ言われた気持ちになって
あ。
いやー、そっかー、綺麗、なんか、この年ぐらいだと、まだ自分は今年30になるぐらいの年なんですけど、まあ、言っても死ぬぐらいには、まあ、綺麗に死ねるというか、なんか、いろいろ、その自分の身支度をして、みたいなことを、なんか、ぼんやり考えたりもするわけですよ、なんか。で、それを親とかもよく言うんですよ。そうしかそんな派手にしなくていいとかね。いや、でもね、多分そんな綺麗にはならないと思うよっていうのを、この映画に、すごい言われた気がして、いやー、なんか一回だけ、それこそお医者さんの話を聞いたときに、人間死ぬ間際が一番欲望出るからねっていうのを聞いたことがあって
、
そういう映画だなと思って、この映画。うん、なんで、すごいこう、その、 老人には老人なりの自意識が多分あって、そこから逃れられないっていうことを覚悟しとかなきゃいけないなっていうのをちょっと心に誓った作品でしたね。もうみっともなく死ぬんだろうなっていうのを思いました。はい。
はい、僕はですね、もう見始めてすぐに、またかよーって思ったんですけど、うん、もう最近もここの部分にめっちゃぶっ込んだばっかじゃないですかって思って。またかよと思って。
はい、
うん。まあまあ、なんですけど、ただ、まあ、ドリームシナリオは中年の危機の話だったと思うんですけど、うん、まあ、マリオンさんがおっしゃる通り、もっと先の老いてからの話ですよね。
うんうん、
で、老いてからの危機みたいな部分を描いてる話だな、だなと思って、まあそこがこう、まあ違いとしてあるかなとは思うんですけど、で、まあ本作原作が筒井康隆ってことで、まあ僕、この敵の原作は読んではないんですけど、昔結構筒井康隆自体は読んでったんで、うん、まあなんかこういう話書いてもおかしくないなっていう感覚はあったんですけど、まずその主人公のギス系がすごい筒井康隆的な男性主人公造形なんじゃないかなと思ったんですけど、
うんうん、
皮肉屋のインテリで、かつ、むっつりすけてっていうとこかなとは思ってて、性欲消えてないですよねっていうところ。
うん
うん、そこがすごい僕、筒井康隆的に感じたんですけど、あと、筒井康隆っぽいなと思ったのが、共感できない他者とのコミュニケーションが織りなすカオス描写なんですけど、
うんうんうん、
特に鍋を囲んでるシーンの会話の錯綜しっぷりはすっげえ筒井康隆っぽいなと思って、
あの
話通じてなさ、うん、もう好き勝手喋ってる感じっていうのすっげえ筒井康隆っぽいなと思って、まあ、今回吉田大八監督が脚本もされてるんで、まあ、その原作からどこまでなぞってるかわかんないんですけど、この世界観自体が筒井康隆っぽさを感じました。はい。あと、まあ、その、老いて孤独になるっていう部分で、結構今日的なテーマも入っている部分あるなと思ったのが、陰謀論ですね。
うんうん
うん、
敵っていう、まあ、これ、事実なのか、幻なのか陰謀論なのかってすごいふわっとしたもんとして描かれるんですけど、老いて心が弱った時に、まあ詐欺のスパムメールであるとか、
うん、
あるいはそういう陰謀論みたいなものが心に入ってくるって結構今日的なものなんじゃないかなと思うんですよね。
うん
うん
うん、で、なんでそこにはまっちゃうのかなって思ってたんですけど、やっぱり老いて、自分の話をしてくれる人がどんどん減るじゃないですか。
うん
うん、
そうなった時に自分が関われる物語が欲しくなっちゃうんだろうなとは思うんですよね。
うん
うん、
それが例えば自分に言い寄ってくる女の人がいるとか、
うん
うん、
あるいはどこかで自分に危機をもたらす何かが迫ってくるであるとか、
うんうんうん、
プラスだろうがマイナスだろうがなんか自分に影響のある物語を欲しちゃうんじゃないかなって気がしたんですよ。
うん、
で、これって結構その特に男性的な部分もあるのかなって思ったのが、男性って空から女の子が降ってくる妄想するじゃないですか。
はいはいはいはい。
あるいは学校にテロリストが来てそれと対決する妄想するじゃないですか。
うん、はいはい。
それって別に戦いたいとか女の子が欲しいとかじゃないんですよね、本心は、うん、自分に物語が降ってきて欲しいっていう欲望だと思うんですよ、
うんう
ん、
それなんじゃないかなっていうのを見てて感じました、
うん、
まあ、それが老いてもまだあるっていうね、地獄やなと思います本当に。
うわー、めちゃくちゃ今の鋭い鋭利すぎる。
はい。
なるほど。
だから、そういう、女の子が降ってくるとか、敵が湧いて出てくるとかじゃない、老いてもなお自分の中でブレない物語を手に入れないとこうなるんだぞっていうのをすっげえ見せられて、
うん、
うわ
まだ自分にはないなって思いましたね。
ですね。あ、これは、はい、やばい、ゆゆしき問題だな、これ。今日。
実存の危機を迎えてますね。
はい、
またかよ。
またかよですよね。
もうドリームシナリオであんなに喋ったじゃない、みたいな。
はい、なんかもう、だんだん、クライシスが持ち芸になってきてるなと思って。
そうですよね。なんか我々本当クライシスで遊びすぎていると言いますかっていうか、
なんか将来来るであろうクライシスに備えすぎてるというかね。
まあそうですよね。多分ね、そうそう、備えすぎているのかなこれ。
はい。ではお便りいついただいてますので紹介させていただきます。大石さんお願いできますでしょうか。
はい。今原さんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。先日は名古屋開催お疲れ様でした。映画の話もさることながら、映画の話したすぎるラジオが好きな方々とお話してきたことが非常に楽しかったです。さて、テーマ映画ですが、一昨年公開されたパーフェクトデイズと対応なすような作品だと思いました。パーフェクトデイズがリアリティのあるファンタジー作品だったのに対し、本作敵はその逆をやった作品という印象です。本作の良かった点は、なんといっても主演の長塚恭三。長塚恭三が本作の魅力の大半を占めていると言っても決して過言ではないでしょう。かっこよさ、みっともなさ、ある種の可愛らしさを見事に体現されていたと思います。料理をしているシーン、特に酒を焼いている場面はうっとりするほどかっこよかったし、女性が絡むシーンも下品すぎない程度のみっともなさで絶妙だったと思います。ラジオでもたびたび話題に上がる有害な男性性や中年の危機など、いろいろな切り口で語れる作品かと思います。皆様の感想を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、名古屋にもお越しいただいて、はい。エマラさんってどちらお住まいでしたっけって、ちょっと僕は、ずっと思ってますよ。
東京の方ですけどね。
本当になんか我々にはそんなお金使いまくってって大丈夫ですかみたいな感じがしてしまうんですが、嬉しいですけど。
そう、お金と体力だけ僕らは心配してます。
はい。でもまあ、僕とマリオンさん、エデンの名古屋行く前に、ジークアクスの話してて、まあ、どうせエマラさんいるからジークアクスの話しようって言ってましたからね。
もういるだろうって、ちょっとだいぶ、なんて言うでしょう、こう、勝手な前提で話を進めるより最近になってしまいましたけどね。
ちなみにですけど、僕は始まる前に一旦時間があったんで、カフェ入ってご飯というか、ちょっとケーキでも食べようかなって思ったら、隣にエムハラさんいましたからね。1時間くらい早めに映画バーしてましたから。
おいおいおいおい。おいおいおいおい。おい
あって言って。
はい。まあ、ご引きありがとうございます。
本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。
はい。で、まあ、本作の名前は上がると思うんですけど、パーフェクトデイズのアンチテーゼですよねっていうね、
うん。やっぱ連想しますよね。
しましたね。
これ、わざとやってるんですかね。当てに来てんのかなって、ね。どうなんだろう。
公開タイミング的にどうなんですかね。制作と考えると、まあ、確かに見てから作ってるところはあるのかもしれないですけど、まあでも、言ってしまえば、パーフェクトデイズ的な作品って割とあるっちゃあるじゃないですか。
そうですね。
まあまあ、
ね、うん。なので、まあ、その類作も含めてっていうアンチテーゼのような気はしますけどね。
そうです。まあ、特に意識するようにはできてたかなとは思いました。うん、結果的に。
特に食事関係のシーン、はい、やっぱり印象めっちゃ残りますよね。
いや
はい。
わかります。
はい。
ちゃんと丁寧に飯し、自分で自炊するみたいな生活、
うん、
はい。
っていうか、ああいうのがなんか結構、後々、しかもなんか、後輩になればなるほど、だんだんこう、自炊っぽいことをしなくなってくるっていうのが、
そう。
あ、この人がだんだんこう、なんて言うんでしょう。自分を整えるということがどんどんできなくなっていくっていうことの象徴になっているのが、すごい見事だなって思って。一つ一つのご飯も美味しそうなんですけど、絶妙に全部いけすかねっていうふうに思いながら、大変素晴らしいな。まあ、これはちょっとナミビアの砂漠の時の僕の感じにもちょっと近いんですけど、丁寧な暮らしアンチみたいな
、
とこがちょっと出るんですけど。
なるほどね、
はい。
そうそう。自分家であんな焼き鳥なんて作らねえよ、みたいなところ。
はいはいはい、
うん、そういう意味でも大変いけすかねえって思って、大変よろしいって思いました。はい。
炭火でやってますからね、だってね。
うん、 します？そんなこと。
いや、しない、しない。
しないでしょ。焼き鳥なんて。そう。出来合いのもんで十分っすよ。
わかります。あれ見ながら、だから、多分朝すぐ煙臭いんだろうな、この部屋の中とか思いながら見てましたからね。
そうそうそうそう。鮭焼くとかもさ、なんか、こんな焼き方しやがってって思いましたよ。
うん、
なんでって思いましたよ。
うん。いや、僕、見ながら、まあ、比べるわけですよ。パーフェクトデイズと。
うんうん
うん、
で、多分、主人公二人の自意識の置き所は多分そんなに差はないなとは思ってたんですけど、
うんうん、
ただやっぱりパーフェクトデイズの方が、結果的に身の丈に合ってる暮らしをしてることで、バランスが取れてたような気がしたんですよね。
うんうんうん、
で、まず要素として大きいのは、家のデカさだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
パーフェクトデイズはまあアパートの一室なんですよね。
うんうん、
で、あの男の一人暮らし、そんな畳綺麗にならんぞっていうのは僕はずっと思ってたんですけど、
はいはい、
ただ、あの、コントロールしきれる規模感なんじゃないかなと思ったんですけど、うん、やっぱり本作敵は、あの古くから一族に伝わってる結構なでかい家、
うん
うん、
を一人で住んでるっていう、この男一人で住むには過ぎた家に見えるけど、そこに一人で住めてる俺みたいなのが見えてるところで、あの家に住んだらやっぱり食べ物とかも丁寧にせざるを得なくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
うーん、
あ
ー、
その自分が住んでるその生活の器みたいなものと自分っていう人間の自意識とかバイタリティのバランスが取れてないんじゃないかなって思って、うん、だからやっぱり心が弱ってくるとそこで折れちゃって、うん、どうしても雑なもの食べちゃうっていう、まあ僕あれを雑とは思わないんですけど、うん、袋からちくわ出してかじるだろうって思ったから、うん、なんかそれを雑な食事描写されると、うん、じゃあこちらの立つ瀬がないのですがって
そうですよね。
ね、するよ。
するする。
お皿に盛らずにそのまま食べるよって思って、
うん。そういうもんやる。と思うんですけどね。
うん。あと、これも差だと思ったのが、うん、コーヒーなんですけど。
ああ、はいはいはい。
ああ、
はい。うん。
敵はね、丁寧にドリップするんですよ。
そうですね。豆から引いてね。
はい、そう。久しぶりに見ましたね。あの、ガリガリ回すタイプのミル。
はい。でも、パーフェクトデイズは、アパートの下にある自販機でコーヒー買って飲むんですよね。
うんうんうんうん、
だから、やっぱ、抜くとか抜けてるのが、パーフェクトデイズの、なんていうか、飲み込める部分だと思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、このバランス感、アパートの一室で缶コーヒー飲むぐらいの暮らしだったら、できるんじゃないかっていう、その、丁寧すぎない範疇で、よく生きようとしてる感じのバランスの良さがあったと思うんですけど、うん、やっぱ本作はね、やってること全部気張りすぎなんですよ。本当に。
いやー、そうですよね。
いや
うんうん。
だって誰も見てないし、誰も、その、基本的にはそれを求める人がいないわけじゃないですか、自分以外。
はい、
そんなにセルフクエできます、はい、人間と思いながら見てはいて。
はい、
そうですよね、うん。なんかね。いや、だからやっぱ丁寧な暮らしアンチになるんだな、とそう。でもこの、ただこう僕がこの丁寧な暮らしアンチって言ってる裏に何があるかっていうと、それは、あの、丁寧な暮らし憧れがあるからなんですけど。
うん
うん、憧れがすげえからアンチなんですっていう感じなので。
うんうんうん、
憧れはある。
わかるわかる。わかるわかる。
理想的ですよ。
けど、あんなことできるわけねえって思ってるから、アンチになってるっていう感じなんで、本当
そう。やれたらやりたかったよっていう。
うんうん、ああいうの見ると、危機としていろいろね、あの、生活病に対していろいろ言いたくなっちゃう。
うん、
でも、そう、M原さんおっしゃってる通りって、その、長塚京三がこれをやるっていうところの良さはめちゃくちゃあるなと思いながら見てて、
うん、
こう、スラッとした身長、な長身の長塚さんが、これをこう、すらりすらりといろいろな作業をこう、淡々とこなしていくのは、普通に見れるって思って。
そうなんですよね。で、またね、この白黒の画面と調理シーンがめちゃくちゃ合ってて、
うん、
美しいんですよね、
うん。
そう。料理シーンとかが、
うんうんうん。
で、やっぱその白黒になることで色彩っていう情報がなくなることで、音も 際立ってたなと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
うんうんうんうん。
その生活の音がこう響くんですけど、やっぱそれ美しいなって思うようにはなってたと思うんですよ。
うん、そうですね、
うん。なんかそういうところにこだわって白黒にしてそうだなって気はしましたかね。うん。
うん、そうですね。でしかもなんかそのモノクロがこう、なんていうか優しい感じのモノクロでしたけど、だいぶビビッドな感じのモノクロ。
そうですよね。
ですよね、
パキッとしてますよね。
うん。ああ、確かに。なんか、カモンカモンとはやっぱ違う感じしますよね。
うん、そうそうそうそう。
なんかモノクロとはいえ。
うん。
うん。
まあ、それがね、後の多分展開をある意味匂わせてもいるのかもしれないんですけど。
うんうん。
そうね。確かに。なんで今回の作品でモノクロにしたんだろうっていうのは僕は全然知らないんですけど。なんかでも、本来はなんかモノクロって、まあなんかこれカモンカモンの時もちょっと言ったと思うんですけど、うん、なんか情報量削ぎ落とすからこそいいんだみたいな話。
うん。うん、
で、やっぱ削ぎ落とさないといけないよね。人間も老いに立ち向かっていく時に、うん、っていうことができない人の話だったっていうのを、あえてモノクロでやるんだっていうのが、って思ったら、だいぶ意地悪いって思ってたりするんですけど、これはちょっとどういう見方していいのかわかんないですけど。はい。
いや、今日、マリオンさん刺すなぁ。今日のマリオンさん刺すなぁ。
刺してます？刺してますか？ど
う
ですか？
そうですね。まあ、やっぱ、こう、情報量そぎ落として、老いが目指しているところ、うん、わびさびの領域っていうものを表現しようとしてるし、やっぱりこの調理とか生活描写が、こう、輪郭が立ってる白黒なことで美しく見えるし、で、後半の回帰の流れにも、合ってくるっていうのもありますし、うん、で、結構白黒であることがバッチリ合ってる作品だなっていうのがあって、
うんうんうん、
あと、めっちゃ細かいことをもう一回言っちゃうんですけど、まあ、台所描写って多かったですけど、僕一番これすごいなと思ったのが、食べ終わった後の食器をこう流しに置いてる絵なんですけど、
うんうんうん、
食べ終わった後の水回りが美しいっていうのが一番気張らんと不可能なことだと思うんですよね。
ああ。もうほんとその通り。ほんとその通り。
なるほど。
水回りマジでもう、
はい。
もうガサツさが一番よく出るみたいなんですけど。
そうですね。
そう。
生活してて。
うん。
食卓の上だけは美しく、その食べる時だけ食卓の上はすごい綺麗なお膳になってる。でも流しはもうぐっちゃぐちゃみたいなことはあるじゃないですか。
あります。
で、それってもう見れたもんじゃないんですよ。もう水回りが汚れてるって。でも本作ってお皿とお茶碗の中はもう綺麗にもう食べられてて、そこにお箸が置かれてそこに水が溜められてるっていうのが美しく描かれてるんですけど、その水回りを美しくやるところまでに費やさないといけない労力と、それを成り立たせる人識ってすごいんですよ、絶対に。それはそこまでやれるってなかなかないと思うんです。食べ終わった後の自分のことまで考えていろいろやれないと思うんで、それはやっぱり彼が、ギスケが自分は張り詰めて生きるんだぞってめちゃめちゃ気を張って生きてたんだろうなとは思うし、あと、やっぱそれだけの労力をなさしめる動機って僕はモテだと思うんです。
はいはいはいはい。
はいはいはい。モテ、
うん。
モテたいだと思うんですよ。
うん、
もう絶対そうだと思う。
この人はそうだよね。
うん、
今までのその話って結構、それこそ、実は僕の祖父も結構ちょっと近いというか、
ほうほう、
今一人で暮らしてて、
うん、
はいはい。
で、おばあちゃん亡くなっちゃってから、で今まで全然自炊とかしなかったんですけど、まあ、自炊するようになって、
うんうんうん、
で、たまに、まあ、実家とか、実家っていうか、まあ、地元帰った時とかに遊びに行ったりすると、すごいやっぱ結構掃除とか、水回りとかめちゃくちゃ綺麗で、みたいな。なんかすごいちゃんと生活が丁寧なんですよ。
ほうほうほう。
見てて、ちょっと若干、その自分のおじいちゃんとか祖父のことを思い出したりしたんですけど、
うん、
ただ今作の、やっぱ主人公と違うのは、やっぱ、まあ、もうモテとかっていうのはやっぱ別に囚われてない。
うん。
ところはやっぱ明確にそれ違うなって、やっぱちょっと今思いましたね。ちょっとその、さっきモテというワードが出たので、言ったんですけど。
で、その、モテっていう文脈で言ったときに、その主人公ギスケと対比になるのが、隣のじいちゃん。
そう。
なんですけど。
隣のじいちゃん。
隣のじいちゃんね。はい。
ギスケは本当に、もう整った服を毎日着てるんですけど、 まあ、隣のおじいちゃんは多分、もう何日も同じスウェットを着てて、洗濯もしてないから汚れてるし、本人も何日も風呂入ってないしで、もう明らかに汚れてるし、もう体臭もきついんだろうなっていうのがなんかわかる。で、やっぱりギスケがこうはなるまいぞって思ってるんだろうなっていうのがすごくわかる。で、やっぱ本作その、匂いってすごい重要なファクターだと思うんですよね。もう、すごい丁寧に風呂入って体洗うシーンが必要に描かれるじゃないですか。
ありましたね。
で、僕、男性って女性に比べると、その、見た目そのものに対するこだわりは女性ほど強くないとは思ってるんですけど、匂いに対するこだわりというか、その、なんていうか、嫌な匂い出してると思われたくないっていう欲求は、もしかしたら僕女性より男性の方が強い可能性あるんじゃないかなってちょっと思ってて。まあそれは多分、その男性の方が比較的体臭が強くなりがちっていうのもあるし、ある一定以上の年齢の男性に対する嫌悪をよく表す表現として、やっぱり加齢臭っていう表現があるじゃないですか。
はい。
あんまり女性に使うことはない表現だと思うんですよ。もちろん女性にもあるけれども、基本的にその、中年以上の男性に当てがわれる嫌悪を表現するための言葉としてあると思うんですよね。だからやっぱりそういう男性って、見た目よりもより匂いに敏感なとこあるんじゃないかなと思ってて、で、それはやっぱり、そこにもモテの要素が入ってきてると思うんですよね。
本当に、まあ、普通に風呂入ってるシーンもありましたけど、やっぱ河合優美と会ってからの風呂のシーンの、あの、必要な洗い方とかは、もうもろに気にしてるよなってやっぱ思っちゃいましたよね。
うんうん、そうなんですよね。
あと、フロスで歯の間掃除するの必要になるのとか。
ああ、
もう、なんなんて思っちゃいますよね。なんなんそれって。
いや、思った。
どういうつもりって。
本当。
そうですね。
そこまでやるみたいな、っていう感じと言いますか。
なんか、ちょっと丁寧っていう域を超えますよね、そこから先ね。
なんか、脅迫観念なんですよね。
いやー、でも多分、ギスケはずっとそう生きてきたんだろうなーっていうか、そこが全ての価値観の第一としてプライドを築いてきた人なんだろうなーっていうのを思ってしまうんで。
そうですよね。多分別にずっと続けてきたことなんでしょうよ。まあ本当におっしゃってた通りで。急になんか、その、大学も辞めて、妻がいなくなって、じゃあ、よっしゃ、丁寧な暮らししようみたいな感じでは全然ないです、
ね。そう。なんなら多分、妻の前でもずっとそういうことをしてきた人なんじゃないかなっていうのは、すごい見てて思ったんですよね。だって、妻にも好かれたいっていうのを思ってますし、未だに。
そうですよね。
そうなんですよね。で、彼、もしかしたらですけど、あんまり中年の危機経てないんじゃないかなって気がしてて。
わかります。わかります。そうそう、そんな感じしました。
で、多分彼ずっと、大学辞めるぐらいまでは、自分が成功者と思ってずっと来てたんじゃないかなと思うんですよ。その、フランス文学の教授として、まあ、一線を走り続けてて、まあ、本も執筆してるし、あと、本人は教え子にモテてたと思っていた。で、身なりにも気を使うし、匂いにも気を使ってる。で、妻のことも一応大切にはしてるけど、それはそれとして別で女性とも仲良くできる俺っていうのが、やっぱり滲み出てるなと思って、そのインテリマッチョ感ですね。がすごいあるし、彼は大学教授を辞めるまできっと周りからチヤホヤもされてきたから、そのクライシスを感じないままここまで来れたんじゃないかなって。ってちょっと僕は見てて思ったんですね。
なるほどな。
だからその高く上げた自意識のレベルを下げれないんだと思うんですよね。
そうですよね。
そこが厄介なんだよな。ちゃんとそれを切り落として、なんか削ぎ落とせるのかみたいなところが、自分にはできるんですかみたいなっていう。のは結構 見てて問われるよなって思いました、
ね。そう、うん、それができる、ある意味その捨てられるというか降りられるというかっていうのは、
うん、
幸せなのかっていう、
うん、
ところももちろんありますし、ギスケの最後というか生活は、まあ言ってしまえば理想的ではあると思うんですよね。その前半部においては特に。
うんうん、
多分男性割とああなりたいってどこか根っこのところでは思ってはいる人多いとは思うんですよ。ある程度。
うん。
うん。
うん。なんか、だからこそ、じゃあそれを降りられて、例えば隣のおじいちゃんみたいに生きていれるのが幸せかって言ったら、なんかそんな感じもし、そこまで割り切れない自分もいたりもして。そうだよな。
そう
っていう。じゃあ何が幸せなんだろうっていう。
めちゃめちゃ頑張って生きてきたと思いますよ、ギスケ。本当に。
本当にそうだと思います。本当にそうだと思います。うんうん、だから、まあ、かっこいい人ではあるんですよ、だから。うん、
そう。そうそうそう。
魅力的な人だと思います、それはめちゃめちゃ。
うん。
うん、そう。
ただ、なんだろうな、その、かっこ悪さって、どこまで残してもいいし、どこまでなくさないといけないのかなって、正直僕もわかんないですよね。
うんうんうんうん。
うん
そうっすね。
うん。
いやだからもうなんか、まあ、みっともなさの意味で言うと、途中の、あの、竹内久美、夢の中の竹内久美からこう言われる。
うん、
その、
やばい。
やばいね、あれね。
あれに対して、そんなこと言わないでよ。楽しい思い出だったんだよっていう
。マジ、いたたまれねえっていうか。
でも本作の名シーンだと思いますけど、あれ。
すごいですね。
うん、
もうあそこほんと痛いとか刺しに来ますよねって思って、もうほんと意地悪やなって思って、最高でしたけどね。
うん、いや、でも僕、あれ出されたら、ちょっとこの人可愛いって思ってしまうかもしれないなって、少し、うん。だってもうバレバレなわけじゃないですか、もうずーっと、まあまあそうなんですよね、ずーっとバレバレなわけですよ。もう大学の時代からずーっとバレバレだったのに気を張ってそうじゃないよって出し続けてるわけでしょ。ちょっともうダサすぎて可愛いですよね。
そうなんですよ。
そこにキュンとする人もまあいるのはわかる。
まあだからそれを本人が含めて魅力とこう捉えてたらきっとああはならなかったんですけど、それはね本人だけが自覚してなかったから。まあ、そこは可愛いところでもあるんですけどね。
もう、あの、そんなこと言わないでよって言われたところ、もう、やばいですね。もう、あの、楽しすぎて、あそこ。
この、もう、なんとも言えない、もう、子犬のようなね、みたいなね。
もう、このために20年ぐらい、積み木を積み上げてきたわって思うぐらい楽しそうやなと思った、あの瞬間。
いや、でもあれでも一応夢なんですよね。だから、自分の自意識の中でちょっとその危機感があるなって思ってたってことでもあるんだろうなと思って。
うん、うん。
そうそうそうですよね。
だから気づいてたけど気づかないふりをずっとしてきたものを、その死というかある種人生の生産間際で、
うん、
そういえばそうだよなって思っちゃったというか、気づいちゃったというか。
そうそう。
うん。
いや、どんどんその、カオスになってくるじゃないですか。
うんうんうん、
もうなんか、もう、一瞬、これ、ちゃんと言ってないけど、認知症とかそういう感じになってきてるのかな、みたいな風にも見えるかなって思ったんですよ。
ファーザーみたいなってことですね。
うん、そうそうそうそうですね、うん。ファーザーみたいになる、なのかなって思ったんですけど、でもだんだん、竹内久美演じる教え子とか、うん、あと、亡くなった妻とかが、
うん、
まあ、なんというか、こう言って欲しかったんでしょう、みたいなことを、うん、まあ、彼に言うっていうことは、うん、もう、夢の中に人、コントロールしてるから、たかが外れてそういうのが出てきちゃうとかじゃなくて、なんか自分でコントロールして言わしてるじゃんっていうことで、これ、しっかり意識持って言ってんな、これって思って。それはそれで地獄やなって思いながら見たんですけど。
認知症やと、多分、もっと家汚くなるんじゃないかなと思って。多分、ゴミとか片付けられなくなるんじゃないかなとかっていう、そもそもあの家をある程度綺麗な状態を維持するのが難しくなるんじゃないかなって気もして、ちょっとまあ、ごめんなさい、これ認知症っていうものに対する理解を僕がしてるわけじゃないから、適切じゃないかもしれないんですけど、う
ん、僕も結局、認知症じゃないなという結論になったんですけど、うんうんうん、その結局やっぱ。
うん、
まあ、でも、ちょっと一瞬そう見える。 じゃないですか。やっぱ虚実がこうぐるっと入り混じって、どういうことみたいになってくから。なのかなって思ったけど、だんだんやっぱ夢の中にの人に自分のことを言わせてるっていう段階で、この人しっかり意識持ってやらせてんなっていうのがあって、自分のはっきりした意識の中でやってることなんだなっていうふうに思って、そこがまた、なんとも言えない感じになってくるのが面白いなっていう、思ったっていう、
うんうん。そう。だから、まあ、さっき山口さんもその敵というところも、ある種その、孤独になってて故に物語を求めていくって話をされてたと思うんですけど、うん、結局多分誰かに言って欲しかったし、誰か自分の敵になってくれる人が欲しかったのかなっていうのをすごい見ながら思ったりもして、
うん、
多分生前、おそらく実際にああいうことを妻からも、まあ、あるいは教え子からも言われたことなんて多分彼ないわけですよね。
うん
うん、で、まあ、その権威にふんぞり返ってるわけだけど、でも、どっか自分の中では、そこがバレるんじゃないかというか、その自分の浅はかさみたいなものは分かってもいて、
うん、
なんかずっとそれを指摘して、こう、攻めてくれる敵みたいなものを欲しがってたっていうことなのかなっていうのをちょっと見ながらすごい思ったりはして、だからその敵が襲ってくるってある意味その死のメタファーみたいな感じにも捉えられると思うんですけど、なんか彼の根本的な願望なんじゃないかなというか、この自分をいつ壊してくれと。本当はその完璧ではない自分自身のその状態を誰が壊しに来てくれ。それは家を含めてだと思うんですけどね。っていうなんかその願望が表出したものが敵なのかなっていうのをちょっと見ながら思ったりもしてました。
うん、うん、うん。そうですね。敵ね、うんうん。
あれが何なのかっていう、
うん。だんだん無視できなくなっていくんですよね。
うんうん、
そうです。
スパムメールが、
うん
うん。だから自分の中で存在が大きくなっていくんですよね。
うんうんうん、
初めは開かずにゴミ箱に捨てられてたスパムメールを開いちゃう。
うん、
クリックを踏んじゃう。読んじゃうっていうね。
うんうんうんうん、
いや、まあ、素直にですよ。まあ、多分敵ってそのものはメタファーかなんかだっていうことだ、前提でありますけど、
うん、
あれが本当に何かしらの陰謀論みたいなのだったら、
うん、
した時に、でも結構あるじゃないですか。
ありますあります。
ライブ年取ってから YouTube 見るようになって、めちゃくちゃ寝とうよみたいなことを言い出すようになったみたいな父親が、みたいな話とかっぽくもあるよなってちょっと思ったりはした。
はい。
うん
はい
何なんですかねああいう流れっていうのを、
うん、
もちろんこの原作とかってそういうのが来る前から書いてる本ものだとおそらく思うんですけど、
うん、
今見てもそれが、
うん、
そういうことを思い出しちゃうっていうのはすごいありましたね、
うん
う
ん
う
ん、
そうただなんか誰かと苛烈に絡んでいくわけじゃなくてただただ怖がっていくっていうところはすごい陰謀論っぽくもないなと思いながらも見てたところではあって、
うんうん、
なんかこうそれを声高に主張してていく感じでもないというか、
うん、
ただただそれの存在を恐れていくというか、なんならちょっと望んでもいるというか、
うん、
あ確かになんかそういう破滅願望って、うん、まああるよなっていう、
うん
うん、それ確かにあるなと思って、だから敵を求めているってなったら、なんというか攻撃対象が欲しいみたいなのがまあ一義的な意味としてあるかなと思うんですよ。
うんうんうんうん、うん。
ただどっちかというとなんか優しくしようとしてる節があるというか、
うん、石鹸を
石鹸化してあげ
て、ね、置いてないですよね。うん、
うんうん、あれがなんかねそのすごい不思議だなっていうなんかパッと聞いて敵が来るっていう陰謀論を求めてる人が取る行動じゃないなとは思って、
うんうん
うん
うん、
あ難民が来るよしそいつら殺してやろうっていう風な方がまあ発想としてはありがちな気はするんですよ。
うんうんうん。
ありがちですね。
でもそうじゃないっていうのが不思議だなと思って、で、あの石鹸って結構不思議な存在やなって少し思ってるんですけど、
うんうんうん、
はい。
お中元お歳暮で意味もなく送られてきて溜まってる石鹸っていう言い方してましたけど、
はい。
まあ、もちろんあれって彼のその自分自身の加齢臭という大衆そのものに対する恐れみたいなものの現れでもあるし、なんか日常に対する欺瞞性みたいなものの表現でもあるのかなって思って、欲しくもないけどなんか溜まってるみたいなものをがなんかあるみたいなのってしょうもねえみたいに思ってんのかなっていう、
ああなるほど、
うん、 ものすごい皮肉屋じゃないですか。
うんうん、
彼、
うん。
日本人のなんか良くないとこだよみたいなこと言って、その石鹸を送る文化を皮肉ってたりとか、なんか本質的なことがしたいっていう。なんかそういうの。まあそれがどう、それ以外に繋がってるかって言われるとちょっと難しいんですけど、うん、
まあなんか一つ、まあ難民っていう意味でもそうなのかもしれないですけど、その恐れ、彼の恐れなのかなって思ったのは、その話の通じない人に対する恐れなのかなっていうのもちょっと思ったりはして、例えば、さっき言った彼の中ではその、
うん、
まあ彼はモテっていうのをすごく第一義として動いてるわけじゃないですか。で、
うん、
隣のおじいちゃんとは要は話が通じないわけですよね。そこが、その、うん、そもそもの価値観が違うから。で、うん、難民ってなったら、まあ、もちろん言語が違うのもありますし、多分、そんな、要はモテなんか意識できるほどの、なんていうか、うん、生活レベルにまずない状況の人たちが来るかもしれない。うん、で、その時に自分は、うん、その人たちと対等に渡り合えるのかっていう、多分不安感というか、
うんうん、
これから来る人たちは何も話が通じない人たちなんじゃないか。で、その人たち、
うん、
その人に自分が何かこう、これまで積み重ねてきたものっていうのが無意味になされるんじゃないかみたいな、それ家を含めてだと思うんですけど、
うん、
なんかそういう恐怖感みたいなものなのかなって思って、で、それって、うん、まあそれこそ今日冒頭にアプレンティスでトランプの話しましたけど、なんか世界中に広がってはいる価値観かなと思うんですよね。話が通じなくなる、うん、なった人と渡り合わなきゃいけない世の中になった時に、それをどうやって受け入れていけばいいのかみたいなところって、
うん
なんかそれが本当死の間際に爆発してるのかなっていう風にもちょっと見えたりはしました。う
ん、なるほど、なるほど。いや、ちょっとついつまってきた気がするな。だから、多分、めちゃめちゃ孤独じゃないですか、
うんうん、
彼、今、
うん。
元々の自分を知ってる人はもう周りには誰もいなくなってるし、親戚ももうほとんどいなくなってる状態ですよね。
うんうんうん、
で、その孤独の中で、もう何でもいいから人と繋がりたいみたいな欲求もあったのかな、ともちょっと思って。
うん、
かそれに対して石鹸っていうのが、それ自体に意味はないけど、ただコミュニケーションのためだけに送ったり送られたりする意味のない通貨として、
うんうんうん、
だからコミュニケーションの媒体としての石鹸みたいなもの。
うんうん
うん、だから話は通じないけど、これで体洗えますよって人にコミュニケーション取ることができるみたいな。
うん、
なんかその積み重なった孤独、
うん、
もう何でもいいから人と繋がりてえっていう石鹸が家に残り続けてるみたいな。で、妻がいたらその石鹸はもっと減ってるはずだけど、
そうですね、
妻がいないからその石鹸はどんどん増えていってるっていう。
そう
か。
で、別にリアルにその石鹸をあげられる人ももう誰もいない。
うん、
親戚もいないし、
うん、
ご近所付き合いもろくにない。
うん
もう教え子も別にそんなに慕ってくれない。慕ってくれている教え子ももはや現実かどうかもわからない、
うん。
もう孤独だけが募っていって、自分の方に近づいてくる人は難民しかいないって。じゃあ、せめて石鹸で触れ合いをみたいな、うん。もしかしたらあるかもしれないなってちょっと思いましたね。うん、ちなみに教え子たちって、
うん
僕途中から幻やと思ってるんですけど、
うんうんうん、
どっから幻やと思いました？
どっからだろう。2回目の竹内久美の訪問は絶対幻ですもんね。
うん。多分、ああいう服装してこないですよ。
うんうんうん。だから、僕だから現実の人は、いわゆる、あれ、季節で一応、春、夏、秋、冬、うん、かな、
うんうん、
って感じになってますけど、夏の最後で、河合優美と擦れ合うところまでが現実の人との触れ合いだなって思ってます。
はいはいはい、
で、河合優美に50万持ち逃げされてからは全部空想というか
。ああ。まあでも確かにそこの方が結構切れ目というか、
うん、
タイミングとしては確かになんか一致するっていうか、その彼がどんどん老いていく流れとして、
うん、
彼がどんどん孤独に打ちひしがれていく過程としてはすごいやっぱり、騙されたっていう点は結構でかいと思うんで。
うん。
あのあたりなのかなっていうのは確かにそうか。
うん、うん。いや、服装はすごいおかしいなと思いました。
ああ、ほんほんほん。
やっぱり、
あ
女性の教え子が2回目来た時の服装おかしいなと思ったから、
うん、うん、うん、
うん。これは、こっからもうだいぶ怪しいぞって思って、
うん、うん、
うん。
そうですね。あれって秋ぐらいの話でしたっけ？
秋だったか冬だったかどっちだったかな。
もうなんか冬の時期には全部妄想だろうって思ってるん
ですけど。まあ冬はもうどう考えても妄想ですね。
もうすべて妄想ですよねみたいな感じはちょっとしてたんですけど、うん、もうなんか秋ぐらいから侵食し始めて、もう本当にあのただの季節の時間の流れかと思ったら、あの人のなんか気持ちというか、なんか存在価値そのものというかの流れだったんだな。もう冬にもう寒々しい感じになってくっていうことだったんだっていうのは見てて気づいて、うん、ああ、なんていうこったって思いながら見てましたけど。
ただ僕ラストは結構本物なのかなって気はしてます。ラストのその中島あゆむが演じてる甥っ子が出てくるじゃないですか。
ああ、
うん、はい。あそこは普通に、要は本当に遺産相続ってなって、できてっていう話なのかなと思ってて、
うん、
あーなるほど。いや僕そこすごい解釈難しいなと思ってて、うん、だって最後消えるじゃないですか。
あー、あれ消えてるのかな。
あーあーあそう。
あ僕消えたと思ってた。
なるほど。いやあーどうなんだろう。いや僕はもう普通に呪縛霊とかしたギスケ、
うん、
まあがいるわけじゃないですか。
はい。
うん、
はい、
自爆霊とかしたキスケがいて、
はい、
で、
はい、
その、要はもう、家というものとほぼ同一化したキスケを見て、驚くっていう場面なのかなって思ったんですけど、確かにでも、ちょっと不自然なカメラワークではありましたよね、その、引いた時のカメラは。
はいはい、うん、ああ。いや、僕の解釈ですよ、うん。多分、ちゃんとそこ描いてないから、うんうんうん、あれなんですけど、いなかったのかなと思って。
ああ、じゃあ、家も残らないってことなんですね、そうなると。
遺産相続の、その、遺書を公表する時の回に、
うん、
その、甥に誰も絡まないんですよ、ね。
確かに確かに。
甥だけが一人で家の中ずっと見回ってて、うん、もう一人で、ただその、読み上げられてはいるんだけど、うん、その遺書が、うん。ただ、その、当人、相続される当人に誰も絡まないし、うん、あと、その、甥の容姿が、物置の中にあったおじいさんの若い時の写真と同じ顔なんで、
めちゃくちゃ同じでしたね。
いやだからもうその甥の顔も実はギスケちゃんと覚えてなかったし、なんかまあもう甥自体がいないのか、あるいはもう居ついてくれなくなっているのかわかんないんですけど、うん、なんか別にその親族のこともそんなに解像度高くなってないけど、ただ食べれる親族はもうそいつしか残ってないから遺産相続はするって書いたけど、実はその老いもいないみたいな。
うわ、
もうそこまで含めて妄想でしたみたいなオチかなってちょっと思ったんですよね。
めちゃくちゃ悲しいやんっていう。
ああ、そうか。でも確かにその解釈もなんかすごく理解ができる気がして。はい、それこそ老いの名前を聞くシーンってあったと思うんですけど、はい、あれ奥さんのなんていうか、はい、着ていたコートに向かって話しかけて確か名前を聞いてたんじゃなかったかなと思うんですよね。
ああ、してましたね。してましたね。そんなシーンでしたね、は
い
は
い、うん。だからそもそもその情報も信じていいのかっていう。
うん、
うん、あ、そうですよね、うん。あそこにいる甥っ子は本当に、ギスケの妄想上の甥っ子で、もう本当に甥っ子はいるんだろうけど、もう多分、こんな家速攻売り払おうぜっていうタイプの人間だったりするかもしれないみたいな。
うん。
なのかもなっていう。
確かに。
なんか、遺書読み上げてるとき、本人いないけどなってみんな思ってたんじゃないかなってちょっと思って。
うわぁうわぁ
まあまあまあ、遺書読むときに相続当人がいないみたいなことあるでしょうけど、なんかそういう感じだったのかもしれないですね。うん、
ああ
。
怖っ。で、あそこは徐々にこう幽霊屋敷と化していくわけですね。
うん。
まあでも完全に、居ついてましたよね。
うん、もう、成仏できてないですからね。どう見ても。うん、
ねえ。
まあ、そうか。だから成仏できないって解釈もできますもんね。確かに。うん、相続できたら成仏できてたかもしれない。
うんうん、本当に、もう誰も周りいないですからね。
うん。まあ、自分でそうしてたところももちろんあるっちゃあると思うんですけどね。あの人。
うん。
うん、いや、だから本当になんか僕らとかこう映画とか見て孤独がーとかっていう話してますけど、うん、本物の孤独は本当にやべえぞみたいな映画だった。じゃないですかみたいな、
うん、
で本当僕らクライシスでも遊んでますけど孤独でも遊んでんなって思いましたよ。なんかその、
うん、
ある、うん、
まあなんとかそうやって言って自分の孤独感をごまかしてるというか、今後来るであろうもそれをなんとかして、
うん、
手なずけようとしてるわけですけどね、
うんうんうん、孤独ってほんまにめちゃめちゃ怖いなとは思ってて、
うん、
大学時代の僕結構孤独だったんですよね。
うんうんうんうん、
特に大学 一回の時やばくて、
うん、
あの、夜が来るたびに頭おかしくなりそうになってたんですよ。大学時代。ただ、正気を保ってたのは多分、まだ自分が若くて未来があるから、
うん、
まだ変わる余地はあるっていうのを信じてまだ耐えてたと思うんですけど、夜を。
うんうんうん。
まあいいよ、それのわずかな希望にすがって言ってたと思うんですけど、年取ったらその希望ってないじゃないですか。
うん、
それってどうやって抗ったらいいんですかね、その孤独って。
なんか、どうしようってちょっと思いますよね。
うん、
だから、今のうちから同世代の友達を作っておくぐらいしかもう方法ないんじゃないですか。
でも友達もさ、
まあね、そうなんですよね。
どんどん、あの、亡くなっていったりするし、うん、もうあの年ぐらいになるともう、もう会うたび会うたび、もう会うタイミング全部あの人の葬式でとかになるわけですよ、ああいう。
まあ、そうっすね。いやだからあとは、あの、ギスケは大学ってコミュニティにいたからああなるわけじゃないですか。要は、世間と隔絶したところで自分のコミュニティを作っていたから、そこが切れた瞬間に社会との断絶なんですよね、彼にとって。
うん、うん、
うん。
だから、そういうところだけじゃなくて、しっかり地域に絡もうよってことなのかもしれないですよ。
ああ、そうですね。あの、隣のおじいさんとかとも絡んでたら、また違ったかもしれないですよね。
そうそう。もしかしたら隣のおじいさんと、なんていうか飲み交わすというか、招待したりとかしてたら、もしかしたらもう少し、その、孤独感紛れたかもしれないじゃないっていう。
そうですよね。いや、本当に、もう、孤独って本当にやばい。と思ってて、もう、この世界で一番苦しいの孤独だとは思ってるんで、もうなんかもう、陰謀論っていうおもちゃぐらい与えてあげてもなんかしょうがないのではってちょっと思っちゃうぐらいには、もう慰めとしての陰謀論ぐらいいいじゃんってちょっと思わなくもないんですよね。
そうですね。いやー、まあでも、そうだなー。とはいえ、それで世の中動いちゃうからなー。難しい。
なんだよな。
いや、認めたくないっすよ。本当は認めたくないんだけど。
いや、そうなんです。だから、個人レベルだったらそれを認めてあげたいんだけど、みんながそうなってくると、話が変わってくるっていうのがすごいむずいなと思って。
うん。いきなり、50歳下の女の子と結婚するとか言い出したら、いや、さすがにそれだって飛べるじゃないですか。
うんうんうんうん。
いや、でもなんかもう、そんな幻みたいな話でも、すがらざるを得ないほどの孤独がいつか来るのかなって考えると、ちょっと、それって、抗いようがない何かなんじゃないかなって気がせんでもないんですよね。
まあ、そうですね。
しかも、この映画結構見に出て思ったんですけど、お客さんがだいぶ結構高齢の方が多かったから。
そうなんですよね。
どんな気持ちで見てんやろってずっと思ってましたけどね。
そう。あれ、わかるって思って見てらっしゃるのかなって。
どういう気持ちって、ちょっと思っちゃいましたけど。
そう。同世代の方多いなと思って。
そうっすよね。だから、どうすれば、ね、っていう。さっき生きてくの怖いなぁ。いや、でもそんな、きっぱり死ねるわけでもないわけじゃないですか、っていうね。
うん。うん。
そう。いや、本当に、大石さんが言ってたように、本当に綺麗に人生の幕を下ろすことなんてできると思うなよっていう、話でしたわ、本当に。そう。何が就活じゃいみたいな映画でもあるというか、ある意味ね。
見てて感じてたのは、自分が痩せ我慢できる線は見極めようっていうのはすごい見てたのって、痩せ我慢って僕必要だと思ってるんですよ。生きるために。
うん。
うん、
それが目的にもなるし、なんていうかもう自我なんて全部捨ててしまえば楽ですっていうのも違うとは思うんですよね。
うん。
じゃあそれって今までの自分全否定じゃんとも思うから、その、だんだんそういう、自意識を支える体力も落ちていくと思うんですけど、じゃあ、でも、その、衰えた体力の中で支えられる自意識はちゃんと守っていこうっていう線の見極めは多分大事なんじゃないかなと思ってて。で、それもだんだんもしかしたら減っていくかもしれない。荷物は少しずつ減らさないと維持できなくなるかもしれないけど、なんかその、 死ぬ瞬間まで維持しようとできる量の痩せ我慢を持ち続けるっていうこと自体は大事なんじゃないかなと思って。だからその痩せ我慢のために抱えなきゃいけない荷物の量っていうものは、その人生のタイミングタイミングでちゃんと量を切り替えていかないといけないと思うんですよね。
そうですね、うん。
その量を間違った時に、なんか必要以上に自分がまだいけると思ったりとかして、で、それが反動となって、後でめっちゃ孤独になってるみたいなことが起こりうるのかなって気もして、なんかその自分っていう自意識を保ちつつ、人と関われるバランス、あの人頑張ってますよねって思われながら死ぬ瞬間まで走り続けることのできる荷物の量の見極めみたいなのって、ちょっとちゃんと意識的にしていかないといけないかなって気はしてるんですよね。
そうっすね、はあ、そう。今でさえちょっとそれうまくできてるから若干自分心配ですけどね。まあでも結局それを自分の中で、まあ、リツキがまさに夢の中で言ったようにこう、反復しながらどうかな大丈夫かなって思い続けるしかないんだろうなとは、思いますね。
そうっすね。彼も自覚はあったから夢に見てたわけで。
そうですね。そこは客観的に見れたっていうか。
そう。
見ててなかったらもっといたずまれないこと確かになってたでしょうしね。
多分それができてるからまだ教え子は来てくれるぐらいなんだと思うんですよ。だから、そう、普通の、なんていうか、普通に言ったらすごくいい男性、だから、有害とまではいかないぐらいの男性性なんだろうけど、比較的。だけど、やっぱり本人からしたらその下心みたいなところもしっかりあったしっていう。
そうですね。いや、本当にあの、ギスケと、あの、河合優美演じる大学生とのやりとり、全編もう、むずがゆくてたまらんかったですけどね。おーみたいな。おいみたいな感じでしたよ、
すごいですよね、あそこ。
すごかった。
タメ口話し出すの。
そう。なんで今お前はこういう感じで話してもらえてるのか考えていますかみたいな。できていませんよみたいな。いえって思いましたけどね。
いや、もうね、あの、40も50も下の女の子と、こういうインテリの会話で通じて、なんか満足してるのって、もうなんか凄すぎて、もうなんか、やばいなと思って。
本当にもう、あそこの、なんていうんですか、共感性羞恥っていうんですか、何ですかこれみたいなのは、ほんとすごかったですよ、本当に。
いやー、もう、賢ぶりたくないな手放していきたい。
もう、映画の話してるとき、こんなマウント取るような感じになるんだろうな、みたいなって、はい、すげえ嫌な気持ちになりましたけどね。はい、実際そういう構図にちょっとやっぱどうしてもなっちゃう。なんか、そうなりたくなくてもそういう風に接近しちゃうみたいな、ことは、本当にちょっと、ちゃんと認識しておかないと、いろいろまずいって思いましたね。
そうですね。まあできる限りそういうことはないようにって思ってはいますけど、まあ、もし自分が少しでもそういう振る舞いをしてしまったなと思ったら、もうその夜は反省して寝ろってことですよね。
構造上そうなりが、なってしまうようなものなんだから、ほんと気をつけないと思うね。
で、そう。いやー、ほんと、コミュニケーションって難しい。
あと、もう一個話したいシーンが鍋のシーンなんですけど。
あ、はいはいはいはい、はい。
ほんと、大事なシーンですね。
まあ本作のハイライトだと思うんですよ、あそこ僕。やっぱり一番なんか変なものが描かれてるシーンだなと思うし。僕、まずあの、僕編集者大好きなんですけど。
最高でしたね。最高でした。
ありがとうございますみたいな感じで全部鍋食うとかで最高だなって思いましたけどね、本当に。
肉少ないっすよね、みたいなの。
お前、マジ失礼みたいな。すっげえ。裸で地雷が走ってるみたいな感じの振る舞いするからすごいですよね。
あの、無礼すぎるブレーサーすっげえ、あの、筒井康隆の小説にああいうやつ出てくる時あるなってちょっと思いながら見てたんですけど、あの、結構すごい際どいセリフ言ってるなっていうのが、現実と文学ってどっちの方が偉いんですかねみたいなこと言うじゃないですか。
はい。
あ、はい。言ってましたね、はい、言ってましたね。
切り込むねーと思って、あそこ。
そうっすね。もう、バカのふりして素人質問でみたいな、そんな感じの。
そうそうそうそうそう。
でも、結構その、ギスキみたいなインテリントって割と死活問題で、うん、あの、テーマって。
うん、うん、うん、うん。
その文学が現実より偉いとこにあるから彼は権威足りえてたわけじゃないですか。
はい。
彼の中では。
うん。
うん。まあ、そこをこう、揺さぶりかけるって、結構、いいキャラしてんなって思って。
うん、うん、うん、うん、うん。
でもまあ、本気で思ってるんだろうなって思って。
うん。
なんか、いや、文学から何か読み取って、じゃあ、世界何か変わりましたって言われたら、変わんないねって僕思っちゃうから、いや、現実映画どっちが偉いんですかって言われたら、うん、そうだよねって、現実の方が上だよねって僕はやっぱ言わざるを得ないと思うんで、やっぱなんかその、インテリ、特にこの、まあ、なんだろうな、実務というか実業でやってるわけじゃない人に対するすごいパンチだなって、って思って、
うんうんうん
うん、なんかすごいあの話全体になんか一つまみのスパイスとして効いてんなって思って、彼の一言が。
そうっすよね、
うん、
まあもちろん彼も一応妄想ではあるので、結局ギスケ本人思ってたじゃんってことでもあると思うんですけど、
うん、まあ、そうですね、
うん、いやでもちょっと気持ちはわかりますよ、あの感じ、
うん、
その全然文学ではないですけど、基礎研究やってる時にずっと自分の心の中で思ってましたもん。
そうなんですか。
いましたよ、あの編集者。何回かいぶれていたんじゃないかな、多分。
何の役に立つのって言われる
んで。そう。そう。何の役に立つんだいこれはってずーっと言ってる自分がいましたし、あれは多分大学教授あるあるなのかもしれないです。
基礎研究は特にありそうですよね、それは。う
ん、めちゃくちゃありますよ。それをなんとか、数年後にはこういう可能性もありますとかって言って申請書を書くんですけど、書きながら嘘っぱちだなって自分でも思ってるんですよ。分かってんですよ。
すごいな。今日全員自分の腹かっさばきまくってますね、みんな。
もうほんと大腸の中見せてる状態ですからね、今ね。
うん、
もう、こんなつもりではなかったんだが。
いや、もうちょっとね、なんかこう、複雑で解釈が難しい話を見に行ったつもりやったけど、
うん、
そうです、
知ってるやつが出しされたから、
うん、
またですかって思った
。そうですよ。本当ですよ。うん、わけのわかんなかったね、みたいな話するできるかなって思ったら、
うん、
もう、めっちゃ得意ジャンルみたいなやつ。
そう。なんならわかりすぎて痛いんだけど、みたいな。
本当に。
あとあの、鍋のシーンで、もう一個話したいのが、
うんうんうん、
教え子と亡くなった妻を合わせて、その話させるってとこなんですけど。
ああ。最高。そうか、
ね。あれを、自分の中の妄想があれをやってるっていうのがすごいなって思うんですけど。ね、お仕事からもパワハラでしたよって言われて、そうなのって言ってるけど、いや、うっすらそうやと思ってたんでしょ、パワハラだって。
そうそう。
思ってたし、そのこと自体をずっと後ろめたいと思ってたから、
うん、
罪悪感感じてたんでしょって思って、だから妻に言わせたんでしょそれよってね、
うん、
思ったから、うん。しかもあれ、こう、妻に言わせることで、受容されてることにはなってるじゃないですか、あれ。
そうっすよね、そうっすよね。
あ、でもずるいなって思うわけですよ。
あれずるかったですね。
自分の中でだけの罪悪感ってもうゴールがないから無限に苦しまないといけないけど、
うん、
妻は知りました。それで私を咎めました。一旦ゴールは見えたよねって言って安心するから、まあ結構なご身分ですなと思いましたよ、そこ。
そういうところでね、文学の力を彼は使うわけですよね。
はい、ああ、やめてーって。やめてあげてーって。最高でしたけどね。いやもう、うん、夢の中の死んだ妻にね、私の知らない言葉で話しやがってっていうシーン最高だなって思って。何その、パストライブスへの嫌味みたいなっていう、ね。最高って思ってました。
はいはい。いや、ずるいですよね。あの、
うん、
複数の言語持ってる人間の辛さというか。
うん、
ずるいなって思いました、
ね。
はい。インテリずりーって思う感じですよ。
うん。
その、複数のペルソナがある人間のずるさですよね。
うん。
家庭では良き夫の面をして、外に出た時は、いい男の面をするっていう使い分けっ ってるっていうのをね、この家庭での日本語と教え子とのフランス語っていう使い分けとして表してるとこがね、まあ男って本当ずるいよ、生き物ですなっていう、うん。なんだかんだ僕らちょっとギスケの味方してるとこも、
いや、そう。
良くないなってちょっと思ってます、今。
それも良くないんですよね、多分ね。そう、そうなんですよ。うん、
いや、
そう。あいつのことをしっかり悪しき男性性だって言えないのは多分自分が一部そうだからだと思うんですけどね。
うん、
そ
う
です
。
自分の中にギスケはいるんだよねっていう。
認めたくないなぁ、
うん。
でも認めていかなきゃ多分、ああなるんだもんなぁ、
うん。何を捨てていいかをまず見極めないといけないですね。
そうっすね。
うん、うわ、それが映画の可能性ゼロじゃないからな。
そうなんですよ。
それ。
なりわいが一個なくなるんだよな、そうすると。
ですよね。マジで、それ、もしそうだった時、本当どうしようって思います。
あ、いやだから、なんですか、その劇場版エヴァンゲリオンみたいな。
うん、
その映画じゃない、現実を見ろっつって返してくる感じというか。
いや、もう、そんな話、I like movies でもなんか見たよ、みたいな。オタクくん、映画ばっかみたいに現実見なよっていう、本当にもうやめてって。
そうだな。I like movies のあいつは、すごいいいタイミングで叱られてますね、じゃあ。
うん、いや、そうなんですよ、うんうんうん。本当にいいタイミングで叱られて、いや、だから本当にまあ、もう本当彼は、僕らを平気で追い越して成長していくんで、
うん、
もう眩しいわけですけど、
うん、
そんなこと言ってる自分が本当ダメっていうか。まあ、無事と思ってるじゃダメだよっていうことですけどね。
はい、
そうか。
あいつ、僕と同世代なんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
2003年ぐらいに大学行く行かないぐらいの年だから、ほぼ僕と一緒ぐらいなんですけど。
あ、
うん。いや、いい大人になったんだろうなって思って。
いやー、もう。今日面白いですね。
うん、まさか、敵にこんなに自分の腹かっさばきますか。
ちょうどいい時間なんで、ここら辺で締めとこうかなと思います。はい。
血だらけですしね。はい。
はい。では、そんな感じで敵の話は終わっとこうかなと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は2月22日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは XOB インスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第197回。敵の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。